イランカラテ地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは9月24日付北海道新聞読者の声欄より、札幌市北区の竹内渉さん66歳の愛すぎる愛の御使用をご紹介いたします。7月、白老町に開設されたアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウポポイなどの影響か、最近はアイヌ文化への関心が高まっているように感じられます。それ自体は大変いいと思うのですが、気になることもあります。ネーミングにアイヌ語が使われた新商品が新聞紙上でも紹介されることがありますが、語呂やイメージ先行で、本来の意味とは違ったニュアンスで安易に使われている例が散見されるのです。アイヌ語研究に偉大な業績を残したチリマシホさんは、1956年に出版したアイヌ語入門の中で、アイヌがアイヌ語に関する限り、どんなデタラメな方言をしても責任を負わなくても済んだというような、アイヌ学会積年の貨幣は、この辺で根絶やしにしておきたい、と先輩書体家を痛烈に批判しました。間違った意味で使われている日本語の商品を見たら、皆さんはどう思われますか？私たちは、チリさんの思いを改めて噛み締めなくてはならないと思います。二つ目のニュースは、9月29日付、北海道新聞文化欄より、時代を見る、鎌田聡さん、金を餌、国の上等手段、核のゴミ捨て場と北海道。いよいよ、北海道での核のゴミ問題が始まる。標別内、寿都町に続いて、さほど離れていない、カモイナイ村も、核のゴミ捨て場、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の候補に名前を挙げようとしている。今まで手詰まりだった経済産業省は、早速大臣が歓迎のコメントを出した。以前から他の地域も含めて交渉しているからだ。原発立地探しの時もそうだったが、地域の商工会が誘致陳情の先頭に立つ。政治家や官僚たちから地域に金が落ちる。ビジネスチャンスだ、と吹き込まれると期待が膨らむ。日本海に面した南に泊原発を挟んで寿都町、鴨江内村。北の宗谷管内には、ホロモデ新地層研究センターがあって、分厚い粘土で包んだ層処分の見本が安置されているが、何百年間で崩壊するのは追い込み済みだ。原発や核再処理工場建設もそうだったが、国はいくつかの地域を競い合わせて、反対運動を牽制、分断する。せっかくのビジネスチャンスを逃すのか、という議論が始まる。あるいは、用地買収交渉での確保を抑えられる。建設に至る調査は、文献調査、概要調査、精密調査と3段階ある。文献調査に応じるだけで、実際に2年間で最大20億円の交付金が振り込まれる。概要調査で70億円。この段階では、ボーリング調査などがあっても、まだ何も始まっていない。それで、喉から手が出るほど現金が欲しい、過疎地域の市長や議員たちは、何も危険なことはないんだから、と住民を説得する。反対論や慎重論が、金縛り、金を餌に賛成に変えられる。金浸り、金付け、金中毒になった極端なケースが、3億円以上の大金が、福井県高浜町の助役から、関西電力の会長、社長らに還流した事実だ。地域を独占している電力会社に支払われる、各家庭からの電気料金の一部が、原発関連工事を請け負う建設事業者に支払われ、それが発注元の電力会社の重役に戻っていく。私は1981年に、伊方金権力発電所の周辺、と題するルポを書いた。その頃、各地の原発地域を回ると、様々な名目で金がばらまかれていた。原子力は金権力だった。原発を体験した日本人には、放射能への恐怖感が根深い。青森県むつ市の原子力船、むつへの漁民の抵抗は激しかった。原発は危険だ、として、全国の立地地域で反対運動が起こった。高知県久保川町、和歌山県日高町、宮崎県串間市、新潟県牧町、富山県珠洲市などで住民運動が原発の進出を止めた。それでも、普賢、文書を含めて59基、このうち廃炉が26基も作られたのは、結局、金に押し切られたからだった。日本では、使用済み核燃料を再処理した後の廃液を、ガラス固化体、ガラスと混ぜて固めたものにして最終処分する。廃液は、近づいただけで致死量に達するほど強い放射線を出す。原発稼働からほぼ半世紀あたって、 この間に生じた使用済み核燃料は、ガラス固化体2万6000本分に相当する。全国の原発のプールの中で、使用済み核燃料が再処理工場への搬送を待って眠っている。冷却できなくなって溶け出せば、大量の放射性物質が直接大気に漏れ出す。猛毒の高濃度廃液などの最終処分場を今までどこも引き受けなかったのは、きちんとした対策がなかったからだ。原発現地で電力会社の担当者と構内を歩きながら、使用済み燃料はどうしますか?と質問すると、得たりとばかり、全部青森県六ヶ所村の再処理工場に運びます、と胸を張って答えた。青森県に生まれ育った私は、70年から巨大開発計画に翻弄された六ヶ所村を取材してきたのだが、核燃料サイクル計画は秘密にされ、84年まで隠されていた、拙所六ヶ所村の記録。再処理工場は93年4月に建設開始したが、27年経っても完成していない。日本原燃は、再来年には完成するとして今夏、25回目の計画変更を発表したが、根拠はない。田中俊一前原子力規制委員長も、核燃料サイクルは嘘だと断言している。政府が最終処分場の決定を急ぎ出したのは、原子力政策の破綻が明らかになったからだ。北海道の大地が、カムイの大地が、核廃棄物の最終処分場として狙われてきた。無害化されるまで10万年とも言われている。泊まり原発の廃棄物も捨て場がない。ではどこが引き受けるのか、それは誰も言えない。それでも毎日そちらの顔して、原発が稼働し、稼働させられようとしている。としたなら、日常的に猛毒を発生させる稼働を止め、未来を真剣に考える議論を始めなければならない。三つ目のニュースは、10月6日付、北海道新聞、日高版よりお伝えします。ギラトリ、二部隊の博物館で特別展、アイヌ三文説話を紹介の記事です。ギラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館で、特別展、猿川流域のウエペケレが開かれている。町内の語り部から再録した映像のほか、アイヌミングや解説パネルが並び、来館者は先人たちの歩みに思いを馳せている。同館によると、ウエペケレ、三文説話は、アイヌ交渉文芸の物語の一つ。節を持たず、平凡な主人公が自らの一生について語る形式が多いという。展示のメインは、約20年前の聞き取り調査で再録され、交渉文芸の伝承者であった町内女性2人のウエペケレなどが流れる映像、約1時間半。息子2人が亡き母への思いや、アイヌ語伝承について語るインタビューも収録されている。展示を担当した、小曽田義弘学芸員は、アイヌ語を正しく伝える資料、垣間見える当時の暮らしぶりなどを知ってほしい、と話す。入館料は大人400円、小中学生150円、町民無料。11月29日までの午前9時から午後4時半。休館日は11月16日と23日。お問い合わせは同館01457-2892へ。4つ目のニュースは10月8日付、北海道新聞日高版より、ビラトリでアイヌ民族の伝統儀式、鮭、訴状に感謝の祈りの記事です。鮭の訴状を迎えるアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェプノミが3日、ビラトリ町二部谷、オサツ沢で行われた。町民ら約70人が参加し、自然の恵みに感謝の祈りを捧げた。町などが伝統儀式の継承と食文化の振興を目的に毎年実施しており、11回目。豊漁を祈願する神の実、神への祈りを行った後、参加者は伝統漁具のアプ、カギ針やマレプ、江の長い森で沢に放流された25匹の鮭を捕獲した。その後、二部谷生活館に移動し、チェプオハウ、鮭の汁物や稲切りご飯を味わった。初参加した日高町の会社員、沢翔子さんは、王子の鮭漁が現在にまで伝えられているのは素晴らしい、と話していた。最後のニュースは、10月10日付、北海道新聞、第一社会面から、アイヌ民族、鮭漁、先住権訴訟、国と北海道を争う姿勢、権利、やっと語れる、の記事をご紹介します。アイヌ民族には、地元の川で鮭漁を行う先住権があるのに、不当に漁を禁止されているとして、十勝管内浦幌町の アイヌ民族団体、ラポロアイヌネーション、旧ウラホロアイヌ協会が国と道を相手取り、道庁のウラホロとカジ川で酒漁を行う権利の確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、札幌地裁、高木裁判所であった。国と道は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。訴状によると、浦幌渡河川流域のアイヌ民族は、江戸時代、集団、個単ごとに独占的に酒漁をしていたと指摘。国による漁規制に対し、正当な理由がなく、漁業権は今もある、と伝え、河口から4キロまでの漁業権は、各集団の子孫で作る原告が引き継いだとしている。河川での鮭の捕獲は、水産資源保護法などで原則禁止されている。道は伝統儀式の継承などの目的に限り例外的に認めているが、原告は経済活動として漁業を営む権利を主張。国、道側は次回以降の弁論で具体的に反論するとした。先住権は先住民族が伝統的に持っていた土地、資源に対する権利や自決権を指し、国連が2007年に採択した先住民族権利宣言に明記された。国は昨年5月施行のアイヌ施策推進法で、アイヌ民族を先住民族と明示したが、先住権には触れていない。アイヌ民族の先住権の確認を求める訴訟は国内で初めて。アイヌ民族には先で行う先住権があるとして、確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論で、原告のアイヌ民族団体ラポロアイヌネーション、十勝管内浦幌町は9日、儀式など文化的な理由でしか捕獲ができない現行制度の規制は、アイヌ民族には適用されないと強調した。各地のアイヌ民族団体も、先住権の確認を求める国内初の訴訟を中止、連帯する動きも広がっている。生活に結びつく生業として鮭を取り、経済的に自立することを目標にしている。9日の弁論後、札幌市内で開かれた報告会で、ラポロアイヌネーションの佐島正樹名誉会長は、訴訟の意義をこう強調した。明治以降、河川での鮭漁は開拓地によって規制され、1951年制定の水産資源保護法で全面禁止になった。道も64年、道内水面漁業調整規則を制定し、禁止措置を明文化。86年から許可申請を条件に、道が道規則上の特別採法を認めるが、目的は文化や伝統儀式の継承に限られ、経済活動としての酒漁ができない。訴状の中で、浦幌渡河川流域のアイヌ民族が江戸時代、集団、個単ごとに独占的に酒漁をしていたとした主張は、新北海道市の総編集長も認めた研究者、高倉慎一郎の文献などが根拠だ。原告代理人の市川守博弁護士、旭川は、いわば外国だった北海道を明治政府が不当に国有地化しており、規制は当たらないとする。同日の弁論を傍聴した静内彩音協会、日高管内新日高町の葛野都合会長は、ようやくこうした問題を語る場ができた、と歓迎する。原告の主張は、多くの絵かし、長老や、父、おばあさんが言いたくても言えなかったこと、これからもっと声を出していきたい、と力を込める。民族の酒をめぐっては、道の許可を得ずに、河川で酒を捕獲したとして、今年2月、門別アイヌ協会長らが、水産資源保護法、酒の採捕禁止、違反などの疑いで、道警に書類送検された。会長らはその後不起訴処分となったが、この事態に危機感を強めたアイヌ民族らが、3月、市民団体、アイヌ、人の権利を目指す会を発足。門別アイヌ協会の主催で9月、門別市内で行われた儀式、カムイチェプノミには、目指す会の呼びかけで、ラポロアイヌネーションの会員ら15人のアイヌ民族が集まり、権利回復を求めることを確認した。目指す会は、漁業権回復を求める署名運動も行い、すでに約3000筆が集まった。早ければ年度内に国や道に提出する方針。カイザー公一共同代表、日高管内ビラト議長は、裁判所がアイヌの権利をいかに検証するか注目している。先住権を明記し、国連が2007年に採択した先住民族権利宣言は、日本政府も賛成票を投じており、政府は宣言に沿って権利を認めるべきだ、と話す。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、浦幌町のラポロアイヌネーションの、その漁業権の確認訴訟っていうのは、注目していきたいなと思っております。
ありがとうございました。 以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は上松由紀でした。